このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首かるた競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。今日も三島市教育委員会の鈴木隆之さんと私ボイス級のパーソナリティ横内遥で紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介するのは9番小野小町の歌です。花の色は移りにけりないたずらに我が身世に降る眺めせしまに。
美しい花の色は焦ってしまったな。虚しく春の長雨が降っていた間に私の養殖もすっかり衰えてしまったな。恋の物思いにふけっていた間に。ああ。
古今集牧野に春の下の113番として収められている歌です。
はい、もうこの歌はあまりにも有名すぎちゃって余計な解説など必要ないでしょうから今日はもうこれでおしまいにします。また来週さよなら。
いやちょっと待ってください。もうさよならじゃないですよ。今日も聞きたいのでまだ終わりじゃないですから。
はい、そうですか。じゃあもう小野小町といえばもう皆さんご存知でよく食べていますよね。横内さん
食べてる？いやそれは秋田小町じゃないですか。お米ですよ。
いやここで親父ギャグはまあ置いときまして、まあ、それほど有名ですよと言いたかっただけなんですね。まあごめんなさい。でプロフィール的にはですね、絶世の美女と歌われた歌人で六花仙の一人でもあります。
六花仙は前回の在原の成平さんもそうでしたよね。
そうですね。
小町さんは絶世の美女で、前回の在原の成平さんはイケメン。百人一首を選んだ定家さんはビジュアルにもこだわりますね。
いや多分そういうわけじゃないと思いますけれども、でも小町さんについては意外や意外、詳しいことは分かっていないんですね。
はい、
だいたい平安時代の800年代9世紀の中頃活躍したということぐらいでしょうかね。それと出羽の国、今の山形県や秋田県あたりの出身とも言われています。
ああ、だから秋田小町なんですか。
はいはい、分かっていただけましたか横内さん。ちなみにお米の秋田小町は秋田県湯沢市の小野というところの小町伝説にちなんで命名されたそうですよ。
そうなんですね。
はい、で話を戻しますけれども、前回も出てきた古今集序文で紀貫之さんはこの小町さんのことを、小野の小町は古の外織姫の流れなり、哀れなるようにて強からず、いわば良き女の悩めるところあるに似たり、強からぬは女の歌なればなるべし、そんな風に言っています。
どういう意味なんですか。
はい、小野の小町は昔の外織姫の流れ、同じ作風である、しみじみとした城主、しみじみとした城主であるが強さがない、いわば美しい女の辛労する物思いがあるのに似ている、力強くないのは女の歌だからなのであろう、このように評しています。
そうなんですか。もう今だと女性への偏見だって言われちゃいそうですよね。ただ有名な割に詳しいことがわからないというのは本当に意外ですよね。
そうなんですよね。まあ、それがかえって後の時代に小町伝説を生み出したようですよ。
はい、
高慢な女性であったとか、年老いて容姿が衰えてからは乞食になって孤独死しただとか、挙句の果ては小町さんのドクロの目からすすぎが生えていたなんていうドクロ伝説もあるぐらいなんですよね。
怖いくらなんでももうそれはひどすぎますよ。
そうですよね。まあ、ですがこの歌もそんな美女の衰えゆく容姿や養殖の嘆きを歌っているんですよね。
そうなんですか。単純に花の色が焦って散ってゆく様を綺麗に詠んだ歌なのかなっていう感じもしますけど、実際古今集では春の部に入ってるじゃないですか。
お、なかなか鋭いですね。いいところに気がつきましたよ。
そうですか。ありがとうございます。ではいつもの古今伝授の領土聞き書きにはどのように書いてあるんですか。
はい、いつもの葬儀さんの講義ノート古今集領土聞き書きには次のように書かれています。心はただ我が身の衰うるを花の色によそえ言えるなり。
これはどういうことなんでしょうか。
はい、歌の心は 小町さん自身の衰えを花の色になぞらえているということですね。美女ゆえに世の中や人に対して嘆き悲しみがちな日々を送っていたら、いつの間にか衰えていた自分に驚いたというようなことを言っています。
あ、じゃあやっぱり見た目の衰えなんですね。
まあ、さらに続けて、この心小町に限るべからずどぞなんてことも言ってます。小町だけじゃなくて誰にでもあるって言ってるんですよ。美女の皆さん気をつけましょうね。
どうやって気をつけたらいいのか分かんないんですけども、さすが教訓ですね。人生訓の古今伝授ですね。
はい、前にもお話ししたように、葬儀さんのこの講義ノート領土聞き書きには、教訓ですとか人生訓などのこの道義的な解釈っていうのが多いのが特徴なんですね。またこの歌には二の文字が4回出てきますけれども、それをくどく感じさせないのは天然の妙書であるということも葬儀さんは述べています。
天然の妙書ですか。なるほど、自然の感じにできているってことですよね。
はい、あと教科書的な技巧としては、降ると降ると古い、まあ減る、それから雨が降ってくるの降る、それから物が古いの古いですね。で、長雨と長雨、こういう掛け言葉っていうのも見逃せませんね。
あ、掛け言葉、それは古典の授業で教わった気がします。
ええ、必ず教科書に出てくると思いますよ。長雨が降るのを憂いながら老いていく自分の養殖を悲しむ、ああ無常って感じですね。
無常は久方能の歌でも出てきましたね。
確かにそうでした。無常というのは人の世のテーマですよね。
今日ご紹介した歌は、花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る長めせしまに、小野の小町でした。
では横内さん、お約束のあれお願いしますよ。
今日も行っちゃいますか。
はい。
はい、行きます。花終わり、初夏の暑さに引きこもり、緑の季節感じぬままに。ちょっと暑くなってきたので、
はい、
ちょっと外にはちょっとあまり出たくないなと思っていたら、いつの間にか緑の季節が終わってしまったっていう。
あ、まさに今の時期ですよね、本当に。
ちょっと2が4回っていうお話もあったので、
はい、
ちょっと花をりと夏の暑さにとか、りと2で4回入れてみました。
さすがですね。技巧的に勉強してますね。はい、
ちょっとね、ちょっとずつ取り入れていきたいと思っています。
ただ引きこもっちゃうんですか。
そう、引きこもり暑いのでちょっとなかなかちょっとね、外に出るのは億劫になっちゃうんですけど。
はい、本当に暑いですからね。
はい、でもね、季節をちょっと感じてはいきたいなとは思います。
はい、そうしましょう。
では今週はこの辺で失礼します。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。